食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト。健康オイルのエコナが問題となりましたね。発がん性物質に変化する可能性があるというグリシドール脂肪酸エステルが他の食料油より多く含まれていたということで販売が自粛されました。メーカー側は安全性に問題はないとしていますが、消費者団体からの圧力もありまして、特保、特定保険用食品の引き下げにも踏み切りましたよね。要は厚生労働省の、特定保険用食品、これに関して、届けを出してあったんですけどね、自分の方から自粛したということになるわけですね。また改めて、実はこれから出し、もう一度出してみようという考え方もされているようですけども、とりあえず今あまり大きく話がなってきたので、こういう形をですね、取っているということだと思います。さて皆さんはリスクコミュニケーションという言葉をご存知でしょうかね。これは社会を取り巻くリスク、例えば災害やテロ、環境問題といったリスクについて、その情報をみんなで共有し合い認識しようというものです。食についてもこのリスクコミュニケーションという考えが当てはまるんですよね。実は食育基本計画の概要にも、食育の総合的な促進に関する事項で、食品の安全性に関する調査研究情報提供を進めるためのリスクコミュニケーションの充実というのが挙げられています。今食のリスクコミュニケーションに関しては国の食品安全委員会がいろいろ進めていますね。近頃食育の現場におけるリスクコミュニケーションの充実に向けた取り組み方向というのがまとめられましてね、その中からご紹介しますと、食品安全委員会ではまず食に関する科学的な視点を養うことを目的に食育を進めるとしていますね。科学的な視点というのがポイントなんですね。例えばこれはですね、鳥インフルエンザが流行ると鶏肉を食べても大丈夫なのかなとかですね、大丈夫なのになんて言っていろいろな意見が出るんですね。鶏肉が売れなくなってしまうという風評被害、また中国の冷凍餃子事件でも、あれは意図的な事件だったにもかかわらず、中国産の食品全体がですね危険であるかのように誤解されましたよね。一方、体に良いとかダイエットに効き目があるといった情報で納豆やバナナが品切れになったこともありますよね。実はどれも我々に科学的な根拠を確かめて判断するという視点が身についていないから起きてしまうもんなんですよね。確かにマスコミの報道にも問題があると思いますが、その点は食品安全委員会も情報リテラシー、これはですね情報を読み解く力っていうね、の教育にもですね、食のリスクコミュニケーションのためには必要だと言われていますね。学校教育における食のリスクコミュニケーションに関しましては、中学高校の家庭科の本に食品の安全性や評価などについて取り上げられているものが少ないと指摘されています。食品添加物や遺伝子組み換え食品についての不安要因にばかりが強調されて、その必要性などのプラス要因が説明されていないということも言われるわけですよね。リスクコミュニケーションのあり方につきまして、私もですね日頃からやっぱり安心安全というものは確かに食育の中で私も追求しておりますけど、どちらかというとですね、悪いことだけ、取り上げてしまって、しかしそれがなんか、いいところも残ってるんですけども、それが後回しにされるということがあったり、また話がね膨大に膨らんでしまってね、本当はそこまでしなくてもいいのにっていうのが、オーバーに言われたりすることは確かありますね。 しかしだからといって安全かといったらやっぱり気をつけなきゃねとかですね、まあ、その量にもよったりするんで、その辺をこれからお考えいただくといいんじゃないかなと。まずは食品に関してリスクゼロはありえないということを頭に置いておきましょうね。残念ながら口に入れるものすべてが安全だとは言い切れませんよね。食のリスクコミュニケーションでは食品のすべて、そしてサプリメントや添加物、農薬、賞味期限などの安全性の問題のほかに食中毒や栄養バランスの問題なども含まれます。また海外からの輸入食品についてや流通現場の衛生管理についてなど本当に範囲が広いんですよね。今のようにいろいろなものが選べる時代にはこのリスクコミュニケーションの充実がとっても大切なんです。それが正しい食育へもつながっていくわけですもんね。ぜひいろいろな関心を持っていただきたいと思うんですよ。食育の時間、服部幸男でした。